ここでプログラムには書いておりませんけれども、二つの祈りを今朝皆さんと共にしたいと思っております。一つは、KBI のためです。まあ、KBI という略語はもうすっかりおなじみでしょうか。関西聖職学院。私たちのお互いの日本の教会、またそれは日本にとどまりませんけれども、本当にその使命を果たしていくためには、良質の健全な働き手たちが次々と輩出されていくということが必要ですよね。育てていくということ。そのために全国にいくつもの進学校があるわけですけれども、私たちにとって一番馴染みの深い関西聖職学院を今日は特に覚えたいと思います。修法を見ていただきますと、この裏にその課題が3つ掲げられております。今原正春兄弟がそこで、3年生で学んでおられますけれども、今日は、この日進学生たちはあちらこちらの教会に派遣されておきますおります。原兄弟も、今日はゴスペルチャーチ千里というところで、説教の講師を、お使ってしております。今54名在学中なんですけれども、彼らのために祈りたいと思います。また後で続く者たちのためにも、今私一言まずお祈りさせていただきます。心を合わせてください。愛する天の父様、あなたを讃えます。真理の御言葉をまっすぐに解き明かす連達した働き人になれと、パウロの手元への言葉を今思い起こします。御言葉の真理が命にあふれて語り出されることが必要です。そしてそれに見合った生き方を持って裏付けていく健全な働き手が必要です。伝道者、牧師、宣教師、様々な方としてのクリスチャンビジネスマンも含めて、イエス様あなたのお名前を高く掲げて、この福音を広めていく働き手たちを育てるために、あなたがこの KBI も50年前に残してくださり、すでに500名の卒業生、修了生を世に送り出していることを感謝いたします。今、在学中の54人をありがとうございます。どうぞ、みっちり訓練してくださいまして、豊かな実を結ぶものとなれますように。そして、指導にあたっていってくださる太田学院長をはじめ、教師の先生方を一人一人精霊に満たしてください。クラスでの授業と、週末奉仕、その他の実習、そして寮生活、表も裏も全部見ていらっしゃるあなたの御前で、修練し、整えられて、羽ばたいていくことができるように。この困難な、また本当に大きな洞察力が要求される指導に当たられる方々を、精霊の知恵と力でもって満たしてくださいますようお願いいたします。イエス様あなたお世話になりました。働き手が少ないと。収穫の主に働き手を送ってくださいと祈れとおっしゃいました。その祈りが少なくて申し訳ありません。もっと祈らせてください。主よ、特に私たちの国日本、まだ福音を聞いてない人たちがあまりにもたくさんです。出て行って伝えて、勝ち取ってイエス様の弟子にと育て上げる、その働き手たちをどうぞ増してくださるようお願いします。この教会からすでに、さって召して整えて、第一線に立たせてくださっている方々のことを感謝いたします。続く者たちを起こしてください。心を合わせて、一言イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。続いて、皆さんどうぞ、皆さんにも、たとえ小声でも声を上げて、この三つの課題、その他、気づいたことを何でも祈ってほしいのです。KBI に限らず、皆さんの心にある各地の進学校を覚えて、今学んでいる者たちのためにお祈りいただけるでしょうか。では、ほんの、本当に短い2、3分の時間ですけれども、お祈りいたしましょう。
アメン。
今朝は引き続いて皆さんとともにもう一つ祈りたいことがあります。それは近づいておりますクリスマスのコンサートのことですね。ビョン・ボズという韓国の歌手をお迎えいたしますけれども、綺麗なチラシが出来上がってきました。皆さんのお手元にこれから配るんですけどもね、まずここに高く積み上げております、高くってまずテーブルの上でわずかですがご覧ください。先ほどから何だろうかと思っていらっしゃったでしょうけども、何枚印刷したんでしたっけね。これ誰も知らない8000枚ですか。そうですか、8000枚のチラシがあります。で、今週はそのうち500余りがですね、郵送でもってこれまでコンサートに来られた方、皆さんのお知り合いでこの教会にこれまでおいでになった方、いろんな方々にですね発送される予定です。まあ、そのお手伝いもしていただきたいんですけども、でもとにかく今年のこのコンサートが多くの人々にとってイエス様との出会いの入り口になるように、きっかけになるようにして、みんなしてお祈りしたいと思うんですね。まず今度のゲストってどんな歌声の主なんだろうか、ちょっとだけ聞いてください。ほんの10秒ほどですけど、お願いします。我らの国籍天にありという歌ですね。はい、それではただいまから、ゲストをお迎えして、メッセージを考えたいと思いますけれども、そうですね、先生、まずここで段にお上がりいただけるでしょうか。まずゲストをご紹介してその上で聖書朗読をしていただいて、そしてメッセージをと思っております。まずは拍手でお迎えしたいと思います。福留正明先生です。先生と初めてお目にかかったのはもう何年も前のことです。青年のリトリートキャンプの講師として招かれまして、 そこでお会いしたんですけども、もう飾り気のない自然体、もう素朴なそのお人柄にとても心惹かれました。なんか、ナザレの大学小屋から出てこられたイエス様ってこんな風格かなとかですね、そんなことを思うほどでした。イエス様の香り。いつかこの先生ともっとお近づきになりたいなと思ってたんですが、なかなかチャンスが巡ってきませんでしたが、まあ今日、KBI を覚える日に、そうだ、そこの卒業生の一人、そして20年の牧会経験者、堺福音教会、その教会、大きな祝福を受けて、来られた教会、そこで牧会してられる先生としてお迎えできたら嬉しいな、今日それが実現しました。先生のお口を通して主が今日語ってくださることに期待したいと思いますね。それでは聖書朗読の方をお願いいたします。
本日の聖書の箇所はヘブル人への手紙4章10節から16節です。新約聖書ヘブル人への手紙4章10節から16節です。お読みします。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので、神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。さて、私たちのためには、もろもろの天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
それではただいまから安息の力という題でもって先生からメッセージを伺いたいと思います。改めて歓迎の拍手を。
おはようございます。堺福音教会の福留正明と申します。先生との出会いは先ほどお話しいただいた通りです。その後も JC の大阪南ブロック、まあ、JC の群れはいくつかの地域ごとにブロックに分かれておりまして、その私たちが所属している大阪南ブロックのお正月の新年盛会に講師としてお迎えいたしました。他には今日のテーマでもあります KBI とのでのつながりもありますし、また青年の兄弟姉妹たちがこの JC のいろんなキャンプに参加してくださるにあって、そこでの交わりも持たせていただいております。堺の教会に土井兄弟姉妹とおっしゃる方がおられまして、その兄弟姉妹たちがこちらの礼拝に一度参加させていただきました。帰ってくるなり、先生ぜひあの教会に行ってきてください、学んできてくださいということをおっしゃいました。とっても恵まれて、意気揚々と帰ってこられて、私にそのような言葉をかけてくださいました。ぜひ一度そんな教会だったらお伺いしたいなと かねがね思っておりました。でもなかなかこういう立場ですので、教会開けて日曜日出かけるということは難しいんですけれども、今回このような機会が与えられて、やっと夢が叶ったということです。昨日からこちら来させていただいて、先生方とお交わりを持たせていただいておりますけれども、本当に、つくづく素晴らしい教会だなと思わされています。建物に、まず目が奪われました。やっぱり見えるところから入ってくるんですが、こんなに素敵な教会が日本にもあるのか、思わされて大きな励ましをいただきました。もちろん教会っていうのは建物のことではなくて、イエス様によって召し出された人たちの集まりのことであるということは、重々分かっておりますけれども、しかしながら、この建物にも、その教会に集まっておられる方々の、また牧師先生の信仰なり、あるいはお人柄というものが反映されているように今思うわけですね。先代の堺の教会のガキア光夫牧師もですね、建物が伝道するんだっていうことをおっしゃってたことがあります。もちろん人が伝道するんですが、建物も伝道するんだっていうことをおっしゃってまして、いろんなところにこう思いが込められておりましたし、またこの教会のいろんなところを見せていただくつけにおいて、ことにおいて、先生の、あるいは皆さんの神様に対する思い、また魂にこう届いていこうとされる、そんな思いが随所に散りばめられているように思います。先生方や、兄弟姉妹たちの姿を見て思いますことは、非常に、おおらかでいらっしゃること、と同時に、細やかでいらっしゃること、おおらかさと細やかさが、本当に、こう、にじみ出ているように思います。もちろん、信仰が、その中心に、ぐっと添えられて、そしてその繁栄として、おおらかさ、また細やかさ、イエス様のお姿が、お人にも、またこの教会の建物にも表されていること、感じております。昨日の夕食の中で、この教会は、放牧だというようなことを先生がおっしゃいました。どこかで聞いたことのある言葉だなと思いました。先ほど申し上げた堺の教会のガキア光夫牧師もですね、僕らの教会は放牧やからなということをよくおっしゃってました。自由で、そして一人一人の主体性を重んじる、これ神様の心そのものですね。人を無理やりこう引っ張ってくるというのではなくて、一人一人にあるその思い、その願い、また考え、そしてその主体性を、自由意志を尊ぶという、この神様のご性質がこの教会の中に本当に満ち満ちていることを感じております。教会の物園聖大教会の素晴らしさをこうなんか感じたことを語らせていただきますと、多分これで1時間ぐらいできそうなんですけれども、まあ、そういうわけにもいきませんので、聖書の方に、メッセージの方に移りたいと思います。今日は、KBI を覚えるということともあって、今お読みいただいたヘブル書の御言葉の流れに沿った形で、証を中心にしてお話を進めさせていきたいと思っております。ちょっと聖書を開けていなかったので、ちょっと開けさせていただきます。4章の2節にはこのような御言葉があります。福音へと聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益にはなりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。私はクリスチャンホームに生まれました。3代目になるわけですけれども、5歳の時に母方の祖父と同居する形になりまして、そういう、クリスチャンに囲まれる環境になりました。その祖父がクリスチャンだったんですけども、その住まいの、大阪府の府営の住宅だったんですが、その地域の公民会館での持たれていた教会学校に通い始めました。通っているうちに自然にイエス様を信じ、そして高校1年生の時に受洗しました。イエス様は大好き、 罪を許してくださって天国に行ける。困った時にはお祈りすると聞いてくれる。そんなイエス様が好きで、イエス様を信じていました。でも私の信仰の内容は、その段階でずっと留まっていました。まあ、自分で言うのもなんですが、非常に純粋な信仰で、素朴な信仰で、いい信仰だと思うんですけれども、しかし、もっと奥深いものが、まだ成長の段階というものがあるわけですけれども、私の信仰は、悪いことして失敗したらごめんなさい、言って許してもらって、天国に行ける。病気になったら、物をなくしたら、お祈りして助けてもらう。まあ、そういうことをずっと続けていました。どういうわけか、いつからか私は、バプテスマを受けること、洗礼を受けることが、私のこの信仰生活の目標、ゴール、そこまで行ければもう大丈夫っていうような、まあ、そんな考えを持っていました。もちろん、それは先生方がおっしゃったわけでもなく、なんとなく自分のイメージの中で、そんなことを思い始めました。まあ、聖餐式に出れば、バプテスマを受けた人は、あの美味しそうなパンとブドウ酒にも預かることができるし、まあ、バプテスマが私にとっての信仰の目標というような、まあ、そんな考え、そんな信仰のあり方が続きました。今から思うと、純粋でありますが、ちょっと未熟な信仰でした。なんとなく、教会、あるいはクリスチャンに対して、距離を置く感じになってきました。教会の仲間と一緒にいるよりも、教会の皆さんといるよりも、学校の友達といる方が、遊んでいる方が楽しい、自分らしくおれる、そんな風に感じ始めました。同時に、クリスチャンとして生きることに不自由さを感じ始め、そして、イエス様からも距離を置いて生きていこう。そんな、不信仰決心の時を私はある時持ちました。信仰の決心ではなくて、不信仰を決断する。そんな変な時を、今から思った変な時を持ちました。でも本人にとっては大真面目だったんですね。まあ、信仰を決心する時は、心で信じて、口で告白して救われる。あるいはバプテスマを受けるっていうことがあるわけですけども。まあ、不信仰決心のためには何かをしよう。何か印になること、記念になることをしようと決心しました。そこで考えたことは、喫煙でした。タバコを吸ってみよう。それを私の、まあ、イエス様からこれから離れていきますということの一つの印にしてみよう。ちょっと変なことを考えつきまして。それが今から思うと、マイナスの方に変化していく、まあ、きっかけ、転機になってしまいました。高校2年生の後半ぐらいでした。その後は、下り坂を一気に、下り、登るんではなくて下っていくように、本当に勝手気まま、自由気まま、好き放題の生活が始まっていきました。驚くほどの速さで落ちていきました。もちろん、初めから計算していたわけでもなく、計画していたわけでもありません。結果的に、今から考えると、約10年間、そんな生活が続きました。イエス様から、そして教会から離れた生活です。学校を卒業して、社会人になりました。中学校の体育の教師を5年間務めました。その時には、もう身も心もボロボロでした。神様から離れて生きるということは、一見自由なように見えますが、でも私たちの体と心を少しずつ少しずつ蝕んでいきます。弱らしていきます。そして10年のそういう生活は私をボロボロにしました。罪にまみれて、底なし沼にいるような状態であるということに、その10年目にしてやっと気づきます。本当はずっとそうだったんでしょう。でも、自分で自覚的に自覚症状がやっと出てきたのがその10年目ぐらいの時でした。まあその気になればいつでも帰れるし、いつでもエス様のところに戻れるし、やり直せると思っていたんですけども、その時には自分には全く無力で力がない。完全に罪の力、 世の力、そしてサタンの力に支配されて、身動きが取れない状態になっておりました。高校2年生後半ですから、27歳の夏頃だったと記憶しています。まあ、神様から離れていたとは言うものの、完全に消えてしまっては、いつ死ぬかわからない。死んでしまったら、まあ、地獄行くのはかなん。ですので、まあ、どっかで首一枚は繋がっておきたいというような思いがありましたから、時々教会には、礼拝には行っておりました。全く行かなくなったわけではない日曜日の礼拝に出席していたとき、在籍感で心はいっぱいでした。もう自分は罪にまみれた生活を送っていることは誰よりも自分が一番よく知っていましたから、その清らかな神様の臨在の中にいるときには、特に在籍感で心がいっぱいでした。でもその一方で、この礼拝が終わったその後の遊びの予定はちゃんと立てられていて、そして、今日は誰々と会うて、これから会うて、で、あそこへ行って、ここへ行って、ということを一方では考えている。本当に、こう、支離滅裂な、矛盾だらけな私が、街道のベンチに座っておりました。どうしようもなく、こんなものの祈りに神様が答えてくださるはずがない。勝手気ままに送ってきた、こんな、私の祈りを神様は聞いてくださるはずがないと思いながらも、その底なし沼、泥沼にはまっていた私は、すがるほかのないイエス様に、100% 以上の、200% 以上の、1000% の正直な祈りを心の中で叫ぶように祈っておりました。神様、私の力ではどうしてもこの状態から抜けることはできません。それは誰よりもあなたがご存知でしょう。私も知っていますが、もう抜けようと思っても抜け出すことのできないこの生活。神様、何とかしてください。あなたがそこから引きずり出してくださるのでなければ、私には絶対できません。助けてください。助けてくださいと、その礼拝の中で祈りました。けれども、さっき申し上げたように、一方では、それを神様ができるとは信じる信仰は私のうちにありませんでした。助けてほしい。でも、神様でもそこまではできないだろう。という思い。そして、その後、出かけていこうとしている神様。こう私は、これは嘘ではありませんが、本当にそう願っておりますが、でも私は今、こう祈る。祈っている中でも同時にまた今日この後悪さをしに行こうと思っております。神様どうにかしてくださいというような、本当に訳のわからないというか、自分自身をそのまま神様の前に差し出すような、そんな祈りをしました。それから約1年経った頃、28歳の夏です。中学校の体育の教師をし、そして剣道部の顧問をしておりました。子供を指導しているときに、左足のアキレス腱を切りました。その一度目のということは二度あるんですが、一度目のそのアキレス腱を切るという怪我のときには、内面にも外面にも何の変化もなく、すぐに、また元の生活に、2週間ぐらいの、入院だったでしょうか。退院して普通の生活に戻っていきます。そしてしばらくして、10月ですね、足がだいぶ良くなって、そしてまたいつものように、まあ私の一つの庭であった大阪の南にですね、難波と言われる、まあ南と言われる地域ですが、そこへ、遊びに行きました。深夜、泥酔状態で、もう足元はおぼつかない、フラフラの状態でした。そして、なんとそこで足をこう、ぐねってしまったんですね。その時に治りかけていたアキレス腱、二度目のアキレス腱を切るという、そういう怪我をしてしまいます。動けなくなります。 そして救急車が来て、運ばれました。二回目の怪我ということで、その時には一度目のように早くは回復できませんでした。約二ヶ月の入院になりました。今でも不思議なんですが、その入院するために病院に行くとき、カバンの中にいろんな入院の必要な荷物を入れていったんですが、その中に不思議と聖書が入っていたんですね。自分で入れるはずもなく、親がもしかしたら入れたのか、あるいは天使がそこへ入れたのか、未だにその答えは見つからない、わからないんですけれども、とにかく聖書が入っていました。少し容体が良くなって落ち着いてきた頃、あまりにもこの2ヶ月というその長い入院生活で、退屈ですることがなくて、そしてそこにたまたま入っていた聖書を開いて読み始めました。その中で、罪の怖さが迫ってきました。そして、神様の十字架による、イエス様の十字架による許しの恵みが、こう、怖さと、そして許しの恵みがこう、折り返し、重なるようにして、何度も何度も私に迫ってきました。以前、あの礼拝の時に祈った祈りが、またそこでも繰り返されました。悔い改めと、そして、底なしのから引き出してくださるように、そんな助けを求める祈りが繰り返されました。一人のメンバーの方が、賛美のテープを届けてくださいました。まあ、それまでは賛美のテープなんて聞いたこともない。聖書を読むようになって、もう世の中のテープは音楽を横に置いて、その賛美のテープをかけました。心がとっても癒される気がいたしました。テレビのキリスト教番組はその時の私にとっての個人的な礼拝の時間になりました。もう上乾いて上乾いて、イエス様の言葉をもっと知りたい。本当にこの聖書に書いてある言葉は真実なのか。こんな勝手な私の罪でもイエス様は許してくださるのか。そんな求めを持って退院してから毎週の礼拝に喜んでというか上乾いて集うようになりました。土曜日の夜には礼拝準備祈り会っていうのが今でもあるわけですけれども、そこにはいわゆる牧先生とか教会のスタッフの先生方が集まって祈る祈り会だったんですけれども、まあ週報にそう書いてありましたので、あ、祈り会があるのだ、御言葉は聞けるんではないかと思って、まあ私はそういうこと何も知りませんから、そこへ参加しました。なんか場違いなところに突然来てしまったなと、もう僕先生と皆さんがいらっしゃるところに行くほどに、とにかく御言葉を聞きたい、知りたいという願いで、もう参加できる集会には皆参加するようになりました。そんな中で、どうして急に彼は教会にこんな風に来るようになったのかと、まあ、きっと皆さん思っておられたと思います。牧師先生も、そんなことを思っておられたようです。それまでは個人的に言葉を交わしたことのなかったガキやみつお先生のもとに不思議にこう話す機会が与えられ導かれて、結果的に先生にもうそれまでの自分の経験をみんな聞いてもらうことになりました。先生は黙ってずっと聞いてくださいました。そして話が一通り終わった最後に第一ヨハネの一章の九節の御言葉を開いてくださって、人がもし罪を言い表すならば、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。じゃあ祈ろうか、言ってくださって、そして一緒に祈りました。アーメン。祈りが終わって、目を開けた時に人生が、そしてすべての景色が全く変わっていました。もちろん同じところにいたわけですけれども、私は許された。私は神様から受け入れられている。そんな気持ちが湧き上がってきました。四章の十節、神の安息に入ったものという言葉で始まりますが、私はまさに この神の安息に入るという経験をその時にさせていただきました。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。できる限りの正直な祈りを神様にぶつけようと思ったというか、もうそうせざるを得ない状況で神様に全てを祈ったとき、主は明確に祈りに応えてくださいました。怪我をするという大きな痛みを負いましたけども、それは私にとって大きな恵み、大きな神様からの贈り物になりました。アバ父、お父さんに向かって本当に自分の知る限りの全ての思いを打ち明けていくときに、ぶつかっていくときに、神様は必ず本気で応えてくださる、そんな経験をさせていただきました。それは今日に至るまで、またこれからもそうでしょう。神様との関係が回復した後も、私の中にはいろんな思いが湧き上がってきます。いろんな経験をします。でもそれらを自分の中でコントロールし制限するんではなくて、特に個人的な祈りにおいては、もう全く包み隠すことなく神様に祈っていくときに、私たちはアバ父と呼ぶことのできる御霊のこの実感を得ることができるんだと思います。そして神様に愛されていることを肌で感じ取ることができる、いや全身で感じ取ることができる、そのように思います。その後、誰から言われたわけでもなく、指示されたわけでもなく、私の中に初めて神様に従いたいっていう思いが自然に芽生えてきました。私の中にあった信仰の内容は、先ほど申し上げたように、イエス様を信じて受け入れたら罪が許されて天国に行ける。それだけでした。大切な何かが欠落していました。全くの無知でした。地上の人生を終えて天国に行くまでのこの地上で生きる間、どうするのかっていうことが全く欠落している、そんな信仰でした。礼拝や集会で僕先生方はきっとずっとそのことを語っておられましたはずです。でも私のこの耳には聞こえていなかった、聞いてはいたけども聞こえていなかったということが、その長い間起きていたようです。天国へ行ってから永遠の命をもらうわけではありません。そこへ行ってからその命を生き始めるわけでもありません。イエス様を信じたその瞬間から、今ここですでに始まっている新しい命、そんなメッセージを先生方はずっと語っておられたんですけれども、私の耳には届いていませんでした。でもその時、御霊が内側から聞こえさせてくださいました。そして願いを起こさせてくださいました。この方と一緒にここから生きていきたい、向こうは行ってからではなくて今この瞬間から、そんな願いが湧き上がってきました。それまでの人生、岐路に立って学校の入学あるいは就職の際に、神様の思いや計画については一度も考えたことがありませんでした。本当に本気で神様とは天国行ってからとしか考えてなかったんですね。神様がこの地上での人生に関心を持っておられる、いや願いを持っておられる、計画を持っていらっしゃるっていうことを初めて知りました。そしてであるならば、それを知りたいと思いました。今までは全くイエス様に祈ることも相談することもなく、自分勝手に決めて歩んできた人生、一回横に置いてみよう、白紙になってみよう、ニュートラルなポジションに入れてみよう、ギアを入れてみよう、そんな思いが来ました。自分を明け渡して手放して神様の思いを知ってみたい、 そんな願いが起こされて、それを動機に、その翌年の春、ですから29歳の春です。KBI の門をくぐりました。3週間コースという、まあ、短い期間のバイブルコースがあるんですけども、そこに、まあ、入学っていうか、まあ、参加ですね、させていただきました。KBI が何か、いや、それ以前に、教会が何か、奉仕が何か、そんなこと全く知らなかった私でした。無知、未知の世界に入っていきました。一緒にその KBI に来られた方々、まあ、既に学んでいらっしゃる方々を見ると、皆さん信仰生活を重ねてこられた、奉仕経験を重ねてこられたような方ばかりで、私のような人はなんか見受けられませんでした。場違いなところに来てしまったのかなというような思いもありましたけれども、でも、エス様を知りたい、また思いを知りたい、まあ、ただその思いで学びをさせていただきました。4章10節の後半の御言葉にあたります。自分の技を終えて休んだはずです。神様の安息に入った時に、自分で生きる、自分が生きるというところから、自分の技を横に置いて神様に明け渡したいっていう、そんな気持ちが湧き上がってきました。それが具体的に私にとっては、KBI に行くという一つの形として現れました。全くの白紙、生まれたての赤ちゃんのような感じでした。ある意味気持ちよかったですね。すがすがしい感じでした。こう自分の中に良くも悪くも何かをしたい、何者かになりたい、そんな気持ちが全くありませんでした。願いやらもうビジョンやら、皆さんこう将来はこういう働きをして、こういう働きをしたい、こういう牧師になりたい、まあいろいろあったわけですけど、私は牧師が何か何もわからない、とにかく何もわからないままで、神様を知りたい、御言葉を学びたい、ただそれだけでした。この思いはずっと持ち続けることができればいいな、この今回のこの準備をしながらもう一度そこに帰って、ああ今はそういうと、あの時から比べるとまたいろんなものがいっぱい入ってきて、何かちょっとこう、不純なものも混じってるかななんて思いました。もう一度、いやいつも原点に帰って、ただ主に従う、何者かになる、あれをしてこれをしてっていうこと以上に、ただ主に従うっていうところにいつも留まっていたいなと思わされたことです。その後3週間が終わりましたけども、学びたいという気持ちがますます募って、学びを継続することになりました。1学期が終わって夏休みが終わって2学期が始まる、その当日です。さあ今からまた2学期の学びが始まる、意気揚々と KBI に出かけようとしておりました。お昼ご飯を一人のクリスチャンの方として、そこから KBI に行くという、そういう予定を立てておりました。昼ご飯を食べる中で、会話をしておりましたけども、どういう話の流れでそんなことをその方がおっしゃったのか、そこはちょっと覚えてないんですが、その方が一言こういうふうにおっしゃったんですね。福留さんは信仰はあまり分かっていないようですね、ということをおっしゃったんですね。まあ、その一言を言ったのは実は今の妻なんですけれども、うちの家内はなかなか鋭い人でですね、あまり私にこう合わせるというか、迎合するというか、喜ばせることあまり言わないんですけれども、どちらかというと今のようなことを今でも時々10年に1回ぐらいですね、言うわけです。喜びに溢れて勢いづいていた私は、その信仰が分かっていないねって言われてですね、どん底に落とされました。ああ、もう学校へ戻れない。戻りたくない。もう家に帰って寝ていようと。もう私には KBI に行く資格はない。そんな思いにさせられました。でも、こうか不幸か、私は車で KBI に行っておりました。もう一人の 一緒に通っていた近くの新学生を車に乗せて一緒に行こうと約束になっておりましたので、まあ、どうしてもその方を連れて行かなければなりませんので、私も逃げるわけにはいかず、重たい心を引きずりながら、2学期の学びに入っていきました。それからというものは、また一転しまして、見るもの、聞くもの全てが重たくのしかかってくるような、そんな感覚で過ごしました。自分の心の中が神様の光で照らされるっていう経験でした。それまでは自分の生活、いわゆる外面的なその行いの部分で神様はまず光で照らされましたけれども、その時、主の光が私の心に照らされてきました。まあ後で分かったのですけれども、これが聖書が言う、パウロが言うところの古き人なんだな、ということが分かりました。次々と湧き上がってくる罪の性質、初めての対面でした。そんな人が私の中にいたのか、という悲しい驚きでした。妬みや嫉妬、怒り、人を裁く思い、競争心、消えない情欲、もう全く受け止められませんでした。理解ができませんでした。私の中に何という人が住んでいるのか、という、そういう驚きでした。周りにいる兄弟姉妹たちや先生方、それ以上に何よりもこの自分自身のことが鬱陶しくて鬱陶しくてたまりませんでした。その時 KBI は午前中で授業が終わったんですけども、もう授業が終わって、昼ご飯を食べるや否や、もう私はそこにいることがいたたまれなくなって、車で学校すぐに逃げ出して、どこかへ行ってしまいたいっていう気持ちでいつもおりました。残念ながら、どこへ行っても、この私という人間から私は逃げることができないので、この古き人と付き合っていかなければなりませんでした。4章の12節の経験です。神の言葉が私の中で、内面で生きて働き始めました。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。判別することができますっていう積極的な御言葉の表現ですけども、その時の私にとっては、そんなものを判別してほしくない、見せてほしくないというような気持ちでいっぱいでしたけども、神様は容赦なく私の内面を照らしてきました。特に、良いことをしよう。神様のために、人のために、いいことをしよう。という時に、その光は輝きを増していきます。そして私の動機を探ってきます。トイレの前に立って、パッとスリッパを履こうと思うと、スリッパが歪んでいます。あ、歪んでるから直そうと思ったその次の瞬間、またそんなことをして、自分は立派だ。謙遜だ。神様に認めてもらおうと思って。また人がそこを見てくれたら、あの福留さんは、なんかいいことをしているなと思ってもらおうと思って、そんなことをしてしようと思ってるんだろうっていう思いがすぐに湧き上がってくるわけですね。いや、そんなことを私は思ってないの。いや、でも思ってる。トイレの入り口で硬直して固まっておりました。まあ今から思うと本当に笑い話なんですね。でも、その時は大真面目にそこで悩んでおりました。同級生が何人かいました。みんな立派な説教をしてくれるんですね。集会10週というのがあって、土曜日の午前中に、まあ、模擬ではないんですが、その訓練としての集会をするわけです。で順番が回ってきて、こういう説教をするわけですけども。同級生たちが、いいメッセージをするわけですね。聞いていると本当に恵まれて励まされるんですが。でも一方で、また古き人がむくむくっと湧き上がってきます。ええメッセージしやがって。俺よりもうまいこと言いやがって。腹立つな。失敗せんかとですね。まあ心の中で思うわけです。 またこんなことを思っている、あんなに仲のいい愛し合っている兄弟になんでこんなことを思うやろ、もう自分で自分を全然こうコントロールできない、扱うこともできない、もう一時が万事そんな感じになって、ますますこう身動きが取れない、そんな状態の中で学校でもまた教会でも十字架の言葉が何度も何度も語られてきます。このどうしようもない私を死なせてくれる、いやすでに死なせてくださった十字架があった。そしてキリストの復活は死んだそのままの、死んだ私をそのままお墓の中に置いてけぼりにして、すなわち死によって古いあなたからあなた自身を切り離してキリストの命によって生まれさせたのだという、その身代わりの十字架から私をそこに含んで一緒に死なせてくださった十字架の御言葉が私の中に何度も何度も語られました。ある人は一回その御言葉を聞いて、また啓示をパッと受けて瞬間的にわかるという方々がおありです。まあ、ガキ光夫先生はそういう経験をなさったと聞きました。私の場合はそうではありませんでした。何度聞いても、もう一つ分かったような、分かってないような、いうことが続きました。ですから、何度も何度も湧き上がってくるたびに、その御言葉に当てはめて、ああ、そうなんだ。そう思いなさいと聖書に書いてあります。そう考えなさいと聖書に書いてあります。そう計算しなさいよと書いてあるので、その通りにですね、そういうふうに思う。そういうふうに考えることを適用して、当てはめて、当てはめて何度もそのことを繰り返しておりました。そうする中で、私の中でその御言葉が受肉してきました。その御言葉が、この14節の御言葉にあたるでしょう。13節は本当に裸にされて、全部が神様の前に明らかにされる。もう、落とされる経験です。でも14節になると一定します。さてっていう言葉ですね。このさてっていう言葉に神様の、あるいはこの聖書の言葉を書いた著者の意図がありますね。さあ、ここからあなたはそこまで行きました。でもさて、イエス様が地を通り、そして黄泉まで下り、また復活され、天にまで上げられ、神様の栄光の御座に座られた。さて、あなたもイエス様と一緒に十字架について、その古い人は黄泉に下り、イエス様の命に結ばれて新しく復活し、そしてあなたも天のところにイエス様と一緒に座っているんですよ、という御言葉。まさにさてという言葉にふさわしい内容がここに記されています。十字架の言葉、復活、そしてイエス様が天に上げられて神の右の座に着座された、信じる者も共にそこにいる、というこの御言葉の内容はさてですよね。私たちの人生を、私自身を大きく転換させる、変革させるところのイエス様の十字架の御業です。キリストが死んだ、私も死んだ。キリストが葬られた、私も葬られた。キリストが復活した、私も復活した。その時、全身癌に侵された病人のように、罪の性質が蔓延した私は葬られたままで、ニュートラルの私がイエス様の命に包まれて、イエス様の命につながれて新しく立ち上がった。これが福音です。このキリストにあるという恵みの真理の中身を実感的、経験的に知ることができました。すごい御言葉の真理との出会いです。リアルな古き人との対面を通して十字架の必要性ともたらしてくださった恵みを知りました。ただ、古き人は影のように感覚としては残されます。確かにキリストにあって切り離された存在、私とは関係が断絶した、何の今や縁もゆかりもない存在としていただいたんですけども、影が残されています。皆さんそうではないでしょうか。死んだのにそこにいるという現実です。清められるという言葉は、その古い人、 罪の性質が私の中から消滅してしまうということではないのです。まあ、いっそ本当に消えてなくなってしまえばどんなに楽かな。その時も思いましたし、今もそう思います。でも神様はあえて私たちのうちにその影を残していらっしゃるようです。まあ、完全に消えてなくなるのはそれこそ天国へ行ってから。地上にいる間は奴と福音を通して付き合っていかなくてはなりません。感じるけれども、感覚はあるけれども私ではないというこの信仰です。信仰によって生きるという生き方を私たちは継続していきます。成長の道を歩み続けていきます。謙遜であり続けるということを続けていきます。そして15節です。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。このイエス様を私たちも生きるように召されているということです。罪から切り離されているので、分離されたので、私たちはその罪に無意識のうちに引きずられて罪を犯すということは成長とともになくなってきます。罪を具体的に言葉で行動で起こす前に、その古き人の動きに気がついてそこで留まるっていうことができるようになっていくからです。イエス様は罪を犯しませんでした。クリスチャンも罪を、いわゆる言葉や行い、外面的な罪を犯さないように変えられていくことができます。と同時に、このイエス様のように罪人に同情するということができます。罪人を愛することができます。罪人に共感することができます。罪の中にある人を理解することができます。それはその古き人が影のように自分の中に今もなお残っているからです。それがもしなくなってしまったとしたら、立派にだけなったとしたら、清さだけを持つとしたならば、どうしてあなたはまだそんな今も変わらずにごじょごじょごじょごじょ罪がなんやとか、また失敗したと言ってるんですかっていうようなですね、そういう立場に立ってしまいかねないですよね。私たちのうちに古き人があるということは、その人たちを理解する、そして希望を与えるっていう、そんな存在に、この15節のイエス様のような姿に変えられていく、そういう希望があるんではないでしょうか。清めがもたらす力、そして魅力です。罪から分離されているので、罪に支配されず、犯さないように守られます。でも、感覚的には残されているので、リスクを抱えています。リスクを抱えているがゆえに、罪に引っ張られていく感覚は共感でき、清さと愛が共存する人になることができます。そういう中で生きている人は、言葉で説明しなくとも、そこに一緒にいる人には空気感で伝わっていくものがあります。そういう人格には人は憧れと、そして親しみを覚えます。遠さと近さを共存した人、片方だけだと魅力はありません。例えば愛だけがある、憐れみだけがあるとするならば、共感はしてくれて嬉しい、安心するけれども、でも変わっていけるんではないかという、その可能性というものを、希望を提供することはできません。でも逆に、清さだけ、立派さだけであるならば、尊敬はするし、憧れはするけれども、自分とは関係がない、無関係な人。ということで、また希望を与えることはできません。雲の上のような立派さを持ちながらも、同じ普通の人だという両面を持っている人、天と地をつなぐ人、そういう人の存在は大きな伝道の力ではないでしょうか。人をイエス様に引き寄せる大きな魅力ある人になるのではないでしょうか。まさにイエス様がそういう人でした。私たちもそういう人に変えられていく希望があるということです。安息の力です。清めを経験した人は、あの罪、この過ちを許してもらったという許しの経験よりも、 さらに深い安息を経験します。安息は成長していきます。成長した安息は人を引きつけていく求心力があります。力です。そしてそういう人を聖書はリーダー、教会のリーダーというのはそういう人だと私は思います。そして全てのクリスチャンはそのようなリーダーに召されているということです。またそのような人の存在は教会を安定させます。そして豊かな雰囲気をその教会に作っていきます。そういうところの人は安心して集っていきます。憧れを持ちながらも安心してそこに留まっていかれます。責められない、でも希望があるという、変わっていける、私は変わっていける、でも安心しておれるという、そういう主の臨在を教会の中にこう放っていく、そういう器になります。まあ、さらにそこに聖霊様の賜物、いわゆる印、不思議、力ある技ですね、癒し、そういうことが増し加わっていくならば、教会は勢いをさらに増して拡大していくでしょう。まさに使徒行伝の初代教会のような姿に変えられていきます。このような清めの経験の後、聖霊様によるところの内面の癒しを私は経験しました。まあ、時間があれですからお話できませんけども、心の癒し、そして聖霊に満たされる、聖霊のバプテスマを受けるという経験を重ねていきます。16節の御言葉です。から私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。教会はキリストと共に天にあります。そしてそこで聖霊によって折にかなった助けを受けることはできます。清められ、癒され、解放され、満たされるという経験を現実のものとすることはできます。そして私たちは初めの創造の姿、神様が我々一人一人を作ってくださったその姿に回復させられていきます。全員違います。全員違って、それでいいわけです。でも内側には同じ御霊の一致を私たちは持つことができます。一致と豊かさを教会は持ち合わせることができます。私たちがそのように清め、癒し、解放、満たしを経験するときに、深い安息を経験し、その中で5章4節のように、また誰でもこの名誉は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのです。すなわち、神様からの証明、あなたは何に召されているか、どういうところに場所があるか、ということを知るようになります。あれが欲しい、あれになりたい、こんな働きがしたいという、なんか、そういう、ないものねだりのようなことではなくて、神様が作ってくださったその姿のままで使えていくっていう場所を見出していくようになります。自分でわかり、そして周りにいらっしゃる兄弟姉妹たち、教会がそのことを自然に悟るようになります。そんな風にして、教会は立ち上がっていく、より豊かにイエス様のお姿を明かしていくようになります。一人一人がキリストの体の中でぴったりとはまっていく、これもまた安息の力です。最後に5章14節にはこんな御言葉があります。しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものと見分ける感覚を訓練された人たちのものです。安息するときに私たちは見る目、聞く耳、感じる心がさやかになっていきます。アダムとエヴァは罪を犯す前に神様と自由に交わり、神様の心を自然に普通に受け取っていきました。私たちは聖霊の賜物を超自然的な賜物というふうに呼ぶことがありますけれども、少し超自然的賜物と言われると、なんか気負いを与えるというか、緊張させる、超自然って言われるとなんか構えてしまいますけれども、本来神様と人間は心と心を普通に会話することのできる自然な交わりを持つことができる存在でした。聖霊の賜物とは実は天においては自然な賜物であるはずなんですね。そういった本来の自然な姿に回復させられていく、そして神様が見せてくださるものを見、 聞かせてくださるものを聞き、感じさせてくださるものを感じ取ることができるようになります。教会は、キリストの体、一切のものを、一切のものによって満たす方の道に満ちておられるところ。私たちは、教会は、キリストにあって、天にあるすべての霊的な祝福をいただきました、とも記されています。イエス様は最高に素晴らしいです。と同じように、教会は素晴らしい。イエス様が持っていらっしゃる一つ一つの賜物と、聖霊様の働き、今日お読みしましたこの御言葉の、この流れの経験が、我々一人一人の人生、今、この時にも、御霊によって起こっているからです。そして私個人として、キリストのように変えられ、そして群れとして、さらに豊かなイエス様の姿に変えられていく。一緒に進んでいきたいと、そのように思います。お祈りしましょう。しばらくの時、それぞれ神様から受け取られた御言葉、御思いをお祈りください。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。聖霊様、どうぞ今行き巡ってください。お一人一人に今とどまってくださってお働きください。これまで囚われてきた、縛られてきた、その縄目が、鎖が今解かれておられる兄弟姉妹たちがおられるとこと感じます。一つの絵を見ます。縄で縛られ、鎖で縛られた方々が御霊の火により、御言葉の炎により、十字架のその剣によって、その縄が、鎖が解かれているという、そのような絵です。聖霊様、どうぞ今働いてください。解放してください。主が与えてくださった自由の中に入れてくださいますようにお願いします。内から溢れる古き人の泉はもうすでに断ち切られて、私のものではない。今は御霊の泉があなたのものである。安息、感謝、喜び、賛美、神の愛が溢れるところの、神の道からが溢れるところの聖霊の泉が、今あなたのものである。もはや古い井戸はあなたのものではない。主の宣言を、神の言葉を持って、その兄弟姉妹たちを祝福いたします。聖霊様、どうぞあなたの言葉によって、キリストの十字架の言葉によって、深い安息を、命が湧き上がるところの安息の泉を、その兄弟姉妹たちにお与えください。主を感謝します。あなたが生み出され、立て上げられ、栄光を表しておられる恩教会を心から感謝します。どうぞ主よ、 取るべき地を、取るべき魂と、どうぞお一人一人を出会わせてくださって、その自然な出会いの中で、関わりの中で、また自然な会話の中で、笑顔の中で、あなたのその素晴らしさをお分かりしてくださいますようにお願いいたします。魂を迎え入れ、魂を導くところの教会として、牧場としてこの教会をますますお持ちください。イエス・キリストの御名によって感謝し祝福して祈ります。アメン。